先ほどですね、ちなちゃんのことを祈ってくれましたから、タイに着いたという、写真が届きました。今彼女は受験生なんですけれども、一人でタイに出かけていって、今暑い中ですけれども使えています。本当にイエス様だけ頼りにしていくということは、子どもたちを強めていきます。どうぞ背後で祈っていきましょう。ちょっと3つ課題があるので一緒に祈っていきたいと思います。それと関西青鳥進学校もですね、暑い中ですけども全部壊されてですね、9月に向けて土台が据えられました。ですから土台が据えられましたから、いよいよもうすでに建築家の頭の中には完成図があるわけですけれども、しっかり土台を作って、今立ち上がっています。ですから今祈りを持って、また捧げ物を持って進学校の完成を待ち望みましょう。でもう一つ DJ キャンプがありました。皆さんお祈りありがとうございます。 DJ というのは、中高生のキャンプですね。全員が行けたわけではないんですけども、穴吹川 でこちらに原始人じゃないマサル君はですね、釘一本使わないで、もうそこら近所の材料を集めて、いつもテントをするという、キャンプをするというね、将来が楽しみです。で本当に祝されたキャンプになったんですけれども、まあ実はまたいろんなことがありましてね、そのちょっと証しをしたいと思います。川はちょっと違うんですけれども、台風の後ですごく水量が増えてました。で、まあ、子どもたちにですね、よく祈った後に、とにかく川っていうのはなめてはいかんでって、危ないでと、そしてもし流されたら抵抗しないで流されていくと必ず浅いところに着くからと言ってたんです。で実はですね、こうちょっと写真とは違う場所なんですけど、下の方にね、まあ、危ないところもあったんです。でも、まあ、彼らは近寄らないだろうなと思ってたんですよね。で私は一緒に、昔のように一緒に泳ぐんではなくて、ちょ時々使ってはこう見てもなかったんですよね。するとですね、急にその周りがざわついてきたんですよ。どうしたんだろうって見たらね、なんか若者が流されてるっていうね。でよく見るとですね、うちの青年団ですよ。いやこれやばいなって、そのすごいこう流れの速い深い激流の方の岸に何人か立ってるんですよ。あこれ本当助けに行かなくちゃいけないと思いました。でこんな大変なところに2人のまた若者がですね、何をやってるのか、助けに行くんではなくて、なんかごちゃごちゃっとしながらパッとまた2人流されていったんですよ。まあこの話は後で聞いてください。とても面白いんですけれども、でもこれは笑い事ですけれども、で私、まあ、行ってですね、まず手前にいた子をちゃんと確保して、でもその激流の人が近寄れないところの岸に立ってるからね、これちょっと助けに行かないかんのと思って私飛び込んだんです。で飛び込んで寄ろうと思ったけどですね、もう寄れないんですよ。もうバーッと沈められるし、あこれは危ない。でパーッと見たらですね、こうあ僕は上がれないんですよ。流されていきながら幸男とメグが見えたんです。あ、ときみとね、あ、幸男ここにいますね。ときみとめぐも見えて、でもうとにかくもう急いで飛び込んで岸に行けって言ったんですよ。で言いながら私もう本当に半分溺れそうになって、反対側にね、元山さんも流されてたのでね、で元山さんが手を出して助けてくれたんですよね。で思ったんです、ああいうこと言うんじゃなかったって、これ今絶対動いちゃいけない、絶対飛び込んだら危ないと思ったんですよ。でも行っちゃったんですね。で先ほども言いましたけど、日頃なかなかお父さんにはいと言わないときみがですね、その時ばかりはですね、お父さんが飛び込めていったので飛び込んだんだよ。で私がバッと上がった瞬間に、いやこれはもう絶対そこから動くなと、飛び込んだら危ないって言おうと思った瞬間にときみが飛び込んだ。これはもうこれどうしようって、でも絶対助けられないと思いました。でとにかく岸に戻れって言ったらね、まあ本当に神様が奇跡的に岸に戻してくれたんですよ。でどうしよう、岸に 3,4 人のうちの青年がいるんですよ。でロープもないし、で聖霊様助けてくださいって祈った時に、あそやそこの近くの民家があるから、民家に行ってね、助けを求めようと思って行って、ロープを借りたんですね。だ民家のおばちゃんが、あどうしたんだって、なんか溺れそう、ちょっと助けが必要なんですって言ったら、昨日も一人流されてなとか言ってちゃんと助けてよと思いましたけれども、でロープを借りて浮き袋を持ってですね、助けに行ったんですね。でもまあ彼らは彼らにちゃんと祈ってですね、飛び込むんではなくて藪の中をかき分けて登ってきたんですよ。で結局は助かったんですね。でもそれで思い出しました。 私昔からね、若い子たちをこう川に連れて行ってね、で台風だって言ったらあえて連れて行ったんですよ。でどんなに水が恐ろしいか、そして安全が大切だよってことでロープを持っていくし、ライフジャケットも必ず持って行ったんです。危ないからねって。それは昔の話なんです。でだんだんアブさんが年を取ってくると呼ばれなくなりましてね、一緒に行かなくなって、もう10年ぐらい久しぶりに呼ばれたんですよ。後で思い出しました、なんでライフジャケット持って行かなかったんだろうでも高校生ってやっぱりね、危険だと言うと近づくんですね。あれなんででしょうかね。ね、でも帰ってきて言いました、本当に怖かったって。でもその怖さを知った大人がこれから連れていく時にはちゃんとすると思います。ですからこれはさせるもんではなかったけども、神様がですね、本当に皆さんの祈りと憐れみを通して、助けてくださって、でも水の怖さも教えてくださって、本当にまあいい勉強に最終的にはねなったと思いますけども、実は本当は笑い事じゃなかったの、大変だったの。で本山さんから助けてもらいましてね、で本山さんが阿部さんの真剣な顔を初めて見たときそんなんで笑うなよとか思いましたけれども、あのいやでも彼頼もしいなと思いましたね。初めてあんな姿見ましたよ、イエーイまあでもね、本当に子どもたちこういう経験をしなければなかなかこう分からない。まあでも本当にお祈りありがとうございます。じゃあこの3つのことを祈りましょう。また今たくさん水で盆はね、いろんなところで遊びますから、犠牲者が出ないようにお祈りしましょう。天皇様ありがとうございます。いろんな証がありますけれども、キャンプで水遊びをしている人たちを本当に守ってください。謙虚にしてくださって、恐れるということ、そして準備をしていくこと、祈るということできるように。また新学校暑い中ですけれども、基礎が終わりました。どうぞイエスの御名によって祝福します。新しい新学校が、栄光を表す新学校が立ちますように。また必要も満たしてください。またちなちゃんを特に覚えて、そのチームを覚えて、無事に帰ってこれるように最後まで守り、教会として使わせてますから、どうぞ本当に良い証を持って帰ってこれるように最後まで守り導いてください。イエス様の御名によって感謝して賛美してお祈りをします。アメン。じゃあ今日はですね、聖書を開かないでください。イエス様がおっしゃった例え話を今から語ります。目をつぶって聞いていただいて描いてください。イエス様がパリサイ人やその長老たち、そして弟子たちに語った例え話を聞いてください。で最後にイエス様が質問しているので、その質問に皆さんが聞いて感じたことをちょっと分かち合う時を持ちたいと思います。ですから目をつぶってですね、描くように、この話を聞いていただきたいと思います。イエス様はですね、ちょっと待ってくださいね、もう一つの例えを話した、もうちょっと話しますけれども、これはイエス様が十字架にかかる数日前なんです。でたくさん同じような例えをしている中で、もう一つの例えを話しました。ある家の主人がですね、ブドウ園を作りました。ちゃんと柿も作ってね、柵も作って、きれいなブドウ園を用意しました。でその中にですね、ブドウを絞る絞り場もきちっと作りました。なんと見張り櫓も作ってですね、本当に自分の大切な良いそのブドウ畑をですね、準備をして、それを農夫たちに貸したんです。任したよっていうことで農夫たちに貸して、自身は旅に出かけていきました。時はどんどん過ぎてですね、ブドウの収穫の時期が近づいてきたときに、その収穫をちゃんと受けるために、その主人はしもべたちを農夫たちのところに送りました。でも農夫たちはですね、主人から送られてきたしもべたちを見てですね、ある人を捕まえて袋叩きにしました。またあるしもべを殺してしまいました。そしてあるしもべはですね、石で打ち殺しました。主人は考えました。なんでだろう。それで今度はもっと多くのしもべたちをその農夫のもとに主人は旅先から送りました。するとですね、また同じ目に遭わされたんです。それで農夫は最後にですね、こう考えました。自分の息子なら敬ってくれるだろう。 それで息子をですね使わしたんです。行ってきなさい、自分が任せたその収穫、ブドウ園の収穫の時期になったのでちゃんと収穫を収めるように行ってほしいと息子を送ったんですけども、農夫たちはですねその息子を見て話し合いました。これは跡取りだ、さああいつを殺してしまえば全部の財産を我々のものになる。そしてなんと息子を捕まえてしまってブドウ園の外に放り出してですね殺してしまいました。さてここからイエス様が質問するんです、聞いてた人たちにね。さてブドウ園の主人が帰ってきたらこの農夫たちをどうするだろうかと例え話の後に質問をしました。これを 2,3 人の人と皆さんがこの話を聞いてイエス様から質問されたとしたらね、何と答えるか。このブドウ園の主人が帰ってきたらこの農夫たちをどうするだろうかとイエス様が質問したんです。じゃあちょっと 2,3 人で話し合ってください。自分の意見でいいです。自分の意見、聖書に書いてる答えはいりません。あなたがこの例えを初めて聞いたとしたら、じゃあイエス様これはこうですよって答えるはずですね。じゃあ何と答えるかちょっと話してください。まあ5分ぐらいね、それぞれ 2,3 人で。Do you understand? If you need English? やめた。どうぞ。はい、大体よろしいでしょうか。はい、まあ、ひどい話じゃひどい話ですけれども、これは何について話しているか皆さんよく分かっていると思いますね。この例えは何かということね。じゃあその時に聞いていた弟子たちや群衆が言った言葉を言いますから、その言った言葉と若干違う意見があればちょっと聞かせてください。彼らはイエス様から聞いた時にこういうふうに言いました。彼らは言った、その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いがないって言ったんです。この話ね、そうだろうと思いますけども、まあ、日本人である現代の皆さんはこれを聞いてどう思いました。ちょっと若干この意見とは違うという意見ありますか。あ、どうですかお母さん。はい、どうぞ。お母さんはもう農園をやめると。もう私にはもう農園あ、なるほどね、素晴らしいですね。はい、そうですね、そこまでして農園なんかしたくないと思いますよね。他の意見ありますか。他の意見、向こうでもねすごいいろんな面白い意見があったんですけど、ちょっと若干違う、恥ずかしがらないで。あ、大塚さんがなんか違う意見を持ってるし、あ、違うまあ、かわいそうだとかね、言ってもなんだとか、でも本当に心が痛くなる話だと思います。もしそうであるならばこんなことあっちゃいけない話ですよね。じゃあもう今日はもういいです。でもこれが何のことを言ってるかっていうと、まあ、ちょっとその例えを言ってみましょうか。この農園を作ったその主人って誰のことを言ってますか。聖書では父なる神様が言ってますよね。でその貸した農夫、特別にその大切な農夫を預けて任したその民族は誰のことですか。ユダヤ人、イスラエルのことを言ってるんですよね。で、使いって誰のことですか。使いを送って出、そうですね、たくさんの預言者を、いろんな預言者を神様は送ってご主人の心をいつも伝えたわけですよ。でも送るたんびに何をしました。殺したり袋叩きにしたり、もう本当にひどいことをしたわけですよ。 でもたくさんの大量の預言者を送っていったけども、そういう目にあって、で最後に息子って誰ですか。そうです、イエス様を送ればきっと分かるだろうと思って送ったら、イエス様は捕まえられて、そのブドウ園の外で、それもちゃんと書いてるんです、預言書いてるんですね。イエス様はその宮殿の外で十字架にかけて殺されたんです。ただどうなるだろうか、その後その農夫はどうしました。それは2000年前のこの例えなんですね。イエス様が今から十字架にかかる前に何度も何度もこのことを話して、そのことが歴史の中で起きてくるんです。ユダヤ人は本当に国を失って2000年間流浪の民になったんです。そしてこの御言葉をちょっと見てください。今日の一番大切な箇所ですけれども、43節、一緒に見ましょう。3、はい。それだからあなた方に言うが、神の国はあなた方から取り上げられて、御国にふさわしい実を結ぶような異邦人民族に与えられるであろう。本当にこのブドウ園、喜びのブドウ園をイスラエルに任したのは、イスラエルっていうのは私たち人類の見本なんです。でもそのイスラエルが祝福、神様に従って祝福を受けた時もたくさんあります。でも神様に従わないと呪いを受けるよという、その呪いを受けてしまって、最終的には散らされていったんです。でも散らされたがゆえに、異邦人である私たちが恵みによってイエス様を知って救われていく、このように礼拝し賛美をするという時代が来たんです。ですから神様の約束っていうのは真実で、イスラエルを愛してるがゆえに、イスラエルを散らされひどい目に遭わしたんです。今ですね、1948年にイスラエルの国が誕生しました。2000年後に聖書の予言通りに国が誕生しました。本当に呪われた地になってますから、何もない土地です。祝福された時にはエデンの園のように潤った土地でしたけども、何もなかったからこそ、どうせあんな国に帰ったとしても仕方がないわということで、他の国々が手を離したんですね、イスラエルをね。でもそれから70年近く、私は3度イスラエルに来ましたけども、本当に国が発展しています。緑豊かな国になっていっています。そしてそれどころか、ユダヤ人が悔い改めてイエス様を信じるメシアニック獣になっていっています。でこれは何かというと、予言の成就なんですよ。すべて聖書の通りになっていっています。で今回メシアニック獣の牧師が言いました。ユダヤ人は世界中に散らされたけども、クリスチャンになってイスラエルに帰ってくるんじゃないんだって。彼らは自分の国に帰ってきて、そこでイエス様を救い主として認めてくるんだって。でそこで問題になるのがこうなんですよ。神様の愛を伝えるときに、神様はユダヤ人も愛してます、異邦人も愛してます、そして私たちの罪のために十字架にかかって一人息子が死んでくださったから、信じるだけで救われるんですよって愛を説きます。するとユダヤ人は反応するそうです。あの十字架にかかったイエス・キリストが愛の象徴だって、じゃあなぜ私たちは散らされたんだ。そして必ず言う言葉があるそうです。それはホロコーストです。ドイツによって500万人、600万人のユダヤ人が根絶やしにされ、そして500万人のクリスチャンやそれに関係する人たちが殺されました。理由は経済的な理由、理由はですね、いろんな政治的な理由ではありません。たった一つの理由です。ユダヤ人だからなんです。ユダヤ人を殺すというその理由で殺されて、もし神様が愛であって、本当にイスラエルをどこまでも愛しているんだったら、なぜホロコーストがあったのっていうのがいつも疑問だそうです。まあ日本人で言うならば、なんで第二次世界大戦にあと原爆が落ちて、それでも神様は愛なのっていうのと似ています。神様そこまでユダヤ人を愛してるのに、なんであんなことが起きるんですか。でメシアニック獣の先生はこういうふうに言うそうです。神様は真実な方ですって。神様は最初から神に従えば祝福が来る、要するに神様にふさわしい、神様の民としてふさわしいことをすればふさわしい報いが来るということを書いています。でもユダヤ人であっても異邦人であっても、 罪を犯し神様の御心に従わなければ必ず呪いが来るんだよ、臨在を失われ、国を失われていくんだよということは一貫して書いている神様のご性質なんです。神は愛ですけれども真実な方です。言った言葉に嘘はありません。でもどこまででも罪を犯しても悔い改めてくるならば許しと回復があるんだというのが聖書のメッセージなんですね。ですからこのお言葉通りですね、イエス様の語った言葉はこの後にもありますけれども、天地が滅びても私の言葉は変わらない、聖書の予言は成就します。アメンですか。イエス・キリストの言葉は成就します。本当にユダヤ人は殺され、そして異邦人に恵みが移っていったんです。でもパウロはその後言います。このままじゃないって、ユダヤ人が捨てられたのは異邦人が救われるためだって。でも異邦人が救われて満ちた時にやがてユダヤ人は野生のオリーブの木がですね、たやすく神様を信じて救われるんであるならば、ユダヤ人はもっとたやすく神様のもとに帰ってこれるんだとパウロは言ってるんです。これも予言なんです。でその予言がですね、皆さん今私たちが目の黒いうちに見てるんです。イスラエルの国が誕生し、イスラエルが祝福され、今回行ってですね、あの砂漠がですよ、何もなかった地がですよ、ユダヤ人が住むところはどんどん緑になっていくんですよ。栄えてるところはユダヤ人の、そしてそうじゃないところはアラブ人のっていう地域を見ながらですね、本当に神様っていうのはイスラエルを愛し、そして異邦人も愛し、やがてユダヤ人とイスラエル人がですね、一つの教会となって再臨が来る、そのことを表しています。ですから今日ちょっともう一度この御言葉を読みましょう。マタイ21の43、はい。それだからあなた方に言うが、神の国はあなた方から取り上げられて御国にふさわしい実を結ぶような異邦人に与えられるである。これ予言なんですよ。ユダヤ人が神の支配、イスラエルの時代が終わりましたけれども、それからですね、異邦人の時代に入ってきました。覚えてください、神の国にはふさわしい民族があるっていうんです。この後ですね、イエス様十字架にかかるんですけれども、例えの中でやがて審判の時に羊とヤギを分けるっていう話があります。私たち異邦人はですね、神様に従うものと従わないものって分けますけども、聖書を見るとやがて審判の時に民族が立つって書いてるんですよ。日本人、神の国にふさわしくなかったから、韓国人、神の国にふさわしかったからって、そういうふうな書き方をしてるんです。それを見た時に私たちはもう一度日本人であるっていうことの、誇りをまず持ち祈る必要があると思います。今回もガリラヤ湖のこう船に乗った時ですね、乗ってる人の民族に合わせて旗を上げてくれるんですよ、国旗を。で今回ジェイコブたちはアメリカですから、アメリカの国歌を流すんですね。プーンプーンプーンプーンプーンプーンとアメリカ人は大体これプーントゥントゥントゥントゥン、最後ガブレスユーアメリカン、神をアメリカを祝福したまえって、自分の国に誇りを持ち、神の国に誇りを持ち、神様どうぞこの国を祝福してくださいってアメリカ人ですね。これ本当に素晴らしいと思います。でも大体日本人というのはですね、教育のせいもあります。日本が侵略したというのがあって国旗を掲揚しちゃいけない、特にクリスチャンがね、国旗を掲揚しちゃいけない、そこはいろいろあるんですけれども、国を大切にし愛するかどうかはやっぱり本当に大切です。もし自分の国を愛さない人が外国に行ってもですね、よその国は愛せないんですよ。自分を愛せない人が他人を愛せないのと同じなんです。パーパーパーパーパーパーパーって、お父さんじゃないですよ、まあまあまあまあでもいいんですけども、日本の国旗上がった時ね、やっぱり日本人もその歴史はいろいろありますけれども、日本の民族、日本の国民として生まれたことを誇りとします。神よ、この日本民族を祝福したまえ、この日本民族を神様に受け入れられる国にしたまえって祈るのはクリスチャンの私は義務だと思います。皆さんどうですか。誇りに思いましょう。でそれと同じようにですね、神の国はまずイスラエルから本当に取り上げられてしまったんです。そして神の国、御国にふさわしい実を結ぶような異邦人に 与えられたのがこの2000年の歴史なんです。なぜか神様はですね、福音をエルサレムを中心に、こう世界地図がありますけれども、東にやらなかった。ヨーロッパに門を開いて、神の津波っていうね、あのピーター・ツカヒラが書いてますけれども、神様の福音はヨーロッパを通してアメリカを 回ってですね、2000年後今アジア、アフリカの地域にリバイバルが起きています。要するに彼らは民族として悔い改めて、韓国もそうですけど、リバイバルを体験したんです。神様、私たちの罪を許してください、神様あなたを賛美します、神様どうぞあなたにふさわしい生き方をしていきますって、民族で答えて、本当に国が変えられ、民族が変えられるというリバイバルを経験してるんです。もちろん長くは続いてないですね、どの国もね。でも経験していってるんです。で、今はアフリカや、まあ、ロシアもすごいリバイバルをしていますね。先ほど沢君があったように、中国、モンゴル、そういうところの若者たちや国がどんどんリバイブしています。でもなぜか日本だけまだなんですよ。なぜ、まあ、大体私はですね、日本は呪われているとは思っていません、まあ、ドラマで言うならば最後の主役ですね。アメン。エルサレムのところにはですね、最後に世の終わりにメシアが帰ってくるときにオリーブ山に立つと予言されています。今回結婚式のあった場所ですね。で、オリーブ山からちょうど東の門が見えるんですけども、黄金門というのがあるんです。そこを通ってメシアが帰ってくるという、ね、予言されているんです。でもその予言をですね、イエス様を信じないイスラム教徒が聞いてですね、それは大変なことだということで、今も黄金門は石で埋まっているんです。イエス様を信じないイスラム教徒がですね、その予言を信じて、これは大変だということで閉じてる。信じてるわけですよね、実はね。信じてなかったらする必要ないでしょ。で、そこ閉ざされてるんですよ。で、その Google 地図で見てください。その東の門をまっすぐこうブーッと行くと、どこに当たるかっていうと、どこに当たるか知ってます？日本に当たるんですよ。九州に当たる、鹿児島に当たります。まさしく彼ら世界の中心だと思ってるね、彼らにとって東の果て、日の昇る国、地の果てっていうのは、一つの方向は日本なんです。で、その日本に対する東の国の果てに対する予言もたくさんあります。日の昇る国ですからね。で、神様がまさしくどんどんユダヤ人が救われ、今異邦人も救われ、そして最後に彼ら、私たちが愛し合って一つの教会となっていくという予言が成就していきます。で、昨日私祈ってる時にですね、あのピーター塚平さんの言葉を思い出してね、先生、今本当にイスラエルで神働いてますよって。で、一つの本を読みながらこういうふうに言ってました。旧約聖書の中で出エジプト記ってあるじゃないですか。出エジプト記でたくさんのイスラエルの民がですね、奴隷から解放されて、何十万の民が解放されたって。で、それはずっと聖書の中で歌われています。主は私たちを解放してくれた、エジプトから解放してくれた。でも予言の中にですね、どっか忘れましたけれども、やがてそれも小さなことと言える時が来るって書いてるんですよ。もっと大きな解放、後にバビロンの解放もあります。でも先生、今なんですって。まあ、私たちが3回行った時に人口がですね、最初400万ぐらいから500万、今800万ですよ。で、こう聞いたんです。エルサレムの巻田ってどこか知ってますか？こう北から上がってね。で、私フィンランドかなと思ったら、違うんですって。ウクライナ、そしてモスクワなんですって。で、予言の中で北から民が帰ってくるっていう中で、この数十年間の中で300万人のユダヤ人が、要するにロシア語を話すユダヤ人が帰ってきたっていうんです。そして彼らはどんどんイエス様こそ救い主であることを信じてメシアニック自由になっています。ですから聖書の予言の通り、ユダヤ人が出エジプトしたこと以上に、今もうそれ以上の数の人たちが本当に散らされた国からイスラエルに帰ってきてるんですって。で、今回ね、エルサレムに行ってびっくりした。昔ね、10年前はね、大体韓国の人、もうどこに行っても韓国の人がね、クリスチャンがいっぱい来てました。今回少なかった。どこの国か行ってます、もういろんなところでいっぱい見た。国民、民族、ナナちゃん、アフリカの、そうそう、もうすごいね、もういっぱいだったね。で、その賛美がすごい、 もう周りのこと全然気にしてない。もう踊りながら、ハレルヤオロロロロでもで祈りましょうって言ったら、うわーってアフリカ人の祈りですよ。今西に東に南に神様が門を開いて異邦人をイスラエルに帰らして来てるんです。最後残ってるのは我が民族日本ですよ。アメン。で、私はね、昨日祈ってる時にこう思ったんです。私が日本人なんだって、私が日本の代表なんだって。ですからイエス様、私は日本の罪をね、悔い改めます。そして私は日本人の代表として心を開きます。黄金の門を開けてください。主よ来てください。マランタ、主よ来てください。本当にこの国をあなたに捧げます。この国はあなたのために用いられます。日本人こそ本当に神が分かれば神様に献身していきます。礼拝していきます。そして神様の喜ぶことを献身してやっていきます。ふさわしい国民になります。そして日本人をもって世界を祝福させてください。主よ帰ってきてくださいっていうふうに幻の中で導かれていったんです。神様、皆さんね、これは私の願いじゃないんですよ。大切な点は聖書の予言、そしてイエス様の言葉は必ずなるということなんです。そこに立った祈りなんですよね。ですからですね、神の国にふさわしいということを今日ちょっといくつかのポイントを言います。皆さんまず通ってください。あなたは神の国にふさわしい民族、人ですかということです。もしそうでなければですね、あのユダヤ人が捨てられたように異邦人は本当に神の恐れなければならないとパウロは言ってるんです。私はイエス様死にたから大丈夫だ、恵みで大丈夫だ、そんなことないってパウロは言ってるんです。あのユダヤ人が捨てられるぐらいだったら異邦人はもっと捨てられてしまう可能性があるんです。ですから謙虚になって悔い改めてふさわしくなる必要があります。津田の教会祝された、ふさわしかったからです。でも高慢になるならばあっという間に捨てられます。これはもう民族を超えて同じ原則なんです。いつも神の国にふさわしい生き方や考え方があるんです。で、その中で皆さんまず自分で通ってください。じゃあ何が皆さん本当に神様が喜ぶふさわしい生き方なのか。まず今日一つ言います。聖書の中で長男であるユダヤ人のため、イスラエルのために祈れ、これ命令です。彼らは殺された、彼らは一人子を殺した、呪われた民族だ。これは痴漢神学といって間違いの神学です。神様は決してそう思ってません。神様は悲しみましたけれども、やがてユダヤ人が悔い改めてもう一度帰ってくることを信じて待ち続けているお父さんなんです。そしてその弟や妹である異邦人のクリスチャンがイスラエルのために祈ることが本当にこの教会や人生の祝福です。これは神の国にふさわしいです。アメンですか。でも私たちはだいたい食べることや飲むことや自分のことしか祈らないんです。これが間違いなんです。これをするんだったら別にキリスト教徒じゃなくていいんです。でも神の国にふさわしいっていうのはイスラエルのために祈ることです。 できればですね、今便利な時代になりましたから、若い人はね、お金を貯めて祈りつつイスラエルに早い時期に行ったらいいと思います。聖書の読み方が変わりますから。今回木村さんとね、久米さんが10月に行きますけども、きっと変わって帰ってきますよ。もう別人28号になってね、まあでも少なくともイスラエルのために祈る人になって帰ってくることは分かります。これが1点です。で、2番目、もう一度この中に、このお盆の時期ですね、まあいろいろね、責められますよね。日本は侵略したとかこうしたとかね、まあ、それはその事実として認める必要がありますけれども、だからといって日本を憎んだり日本が嫌いだっていうのは違います。あなたは日本人なんです。アメンですか。むしろ失敗を犯しているんであるならば許し祝福し、また誇りを持ちましょう。日本人として誇りを持ち、日本人のクリスチャンとして誇りを持ち、私たちはやがて世界を祝福する日本人のクリスチャンなんだという誇りを持ってください。これは絶対神の国にふさわしい生き方なんです。まずこの2つのことをしましょう。でも本当に日本を愛せないんだとかね、日本を呪っている日本人がいるならば悔い改めてください。これはふさわしくありません。神様祝福しようと思っても祝福できない。まず2つのことを今しばらくお祈りの時を持ちましょう。 ハレルヤ。イスラエルを祝福していきましょう。日本の国民、世界を祝福していきましょう。アーメンでしょうか。で、3番目、今日のまとめですけれども、なぜイエス様はこの例えを語ったか。で、彼らは、彼らっていうのはリーダーたちですね、祭司長たちやファリサイ人の人たちは例えを聞いて自分たちのことだと分かったっていうんですよ。ここにですね、人間の、愚かさっていうかね、私たち自分のこととなると気づかないことってありません？例えばここでですね、若い人たちに、みんな川ってね、水って恐ろしいよ、水舐めちゃあかんで、溺れたら大変なるで、ケンジ君な、ケンちゃん思い出すでしょ、中高であの台風の時に連れて行きましてね、大変な目にあったよね。でもそれをここで語ったってわからないんです、体験しないと。ですから聖書はですね、聞けばわかるものではなくて、人生を歩みながら、まさしく人生という激流の中を歩みながら、何が本当に自分を守るのか。誰？あ、ちょっとお祈りしましょう。